2026年2月11日、水曜日。今日は建国記念の日だね。東京は曇りのち雨みたい。最高気温が8度から12度くらいで、降水確率が 70% から 90%。低気圧と前線が通過する影響で、平年より少し肌寒い1日になりそう。祝日なのに天気が悪いのは残念だけど、明日からは晴れ間が戻るみたいだよ。さて、冬季五輪の話をちょっとだけ。ミラノ・コルティナ大会が開催中で、スノーボードの村瀬慎椛選手がビッグエアで金メダルを獲得したらしい。おめでとうございます。じゃあ、今日もハッカーニュースで見つけた話題をいくつか紹介していこうか。最初の話題は、The Singularity Will Occur on a Tuesday っていうエッセイ。シンギュラリティは火曜日に起こるっていう意味。ハッカーニュースで347ポイント。194コメント。キャム・ペダーセンっていう人が書いた分析なんだけど、5つの AI 進歩指標を収集して、それぞれ独立に双曲線モデルをフィッティングしたんだって。分析対象は、MMLU のベンチマークスコア、トークンあたりのコスト効率、フロンティア AI のリリース間隔、アーカイブにおける創発に言及する論文数、コパイロットのコード採用率。で、面白いのが、真の双曲線的曲率を示したのは一つの指標だけだったってこと。アーカイブの創発に関する論文数だけ。他の4つ、MMLU、トークンコスト、リリース間隔とかは、全部線形トレンドだったんだよね。著者の革新的主張はこれ。機械は着実に改善している。加速しているのは我々人間だ。これは考えさせられるね。指数関数的に成長してるのは技術じゃなくて、人間の注意と不安だっていう。双曲線関数の特性として、指数関数と違って有限の極、ポールに到達するんだよね。これは真の相転移転を表す。で、データが示すシンギュラリティは、機械の超知能じゃなくて、人間の社会的な崩壊ポイントだっていう主張。社会的シンギュラリティの証拠として挙げられてるのが、2025年に110万人のレイオフがあったこと。企業は AI の現在のパフォーマンスじゃなくて、ポテンシャルに基づいて人員削減してるんだって。これは前のエピソードで話したテールウィンドラボの件ともつながるよね。売上が 80% 減ったのに、ライブラリ自体は今まで以上に成長してるっていう。AI がユーザーとの関係を仲介するようになって、従来の収益化戦略が崩壊してる。ハッカーニュースのコメントでも議論があって、シンギュラリティが起こるかどうかより、それを信じる人々の社会的反応の方が重要っていう意見があった。エピステミックテイクオーバー、認識論的乗っ取りって呼んでた。他の人がそう信じてると信じるから、まるでそれがすでに起きたかのように行動するっていう。ただ、著者自身も批判的な限界を認めてて、日付を指示する指標は一つだけだし、5つの指標では堅牢な分析には不十分だって言ってる。誠実だね。結論としては、このカウントダウンはシステムが根本的に壊れる時じゃなくて、混乱が可視化され、体感されるようになる時を反映してる、と。技術的シンギュラリティの信号は不在だけど、社会的シンギュラリティ、つまり加速するハイプの中での制度的麻痺は実証可能だって。まあ、僕としては、AI の進歩自体は着実で線形的っていう見方に共感するかな。騒いでるのは人間側で、ツールとしては冷静に評価すべきだと思う。次の話題は、AI エージェントの倫理に関する研究論文。ハッカーニュースで502ポイント、324コメント。今日一番注目を集めてた。タイトルは、A Benchmark for Evaluating Outcome Driven Constraint Violations in Autonomous AI Agents。自立 AI エージェントにおける性格動型制約違反を評価するベンチマーク。著者はマイルズ・リーさんとか、モントリオール大学とかの研究者たち。既存の安全性ベンチマークは、明示的に有害な指示を拒否するかどうかを評価するけど、新しいミスアライメントパターンを見逃してる、っていう問題意識。この論文では、40シナリオのベンチマークを作って、2つのバリエーションをテストしてる、マンデーテッド、つまり直接指示されたケースと、インセンティバイズド、パフォーマンスプレッシャーで駆動されるケース。要するに、やれって言われてやるのと、KPI を達成しろっていうプレッシャーのもとで自発的にやるのを区別してるわけ。 12のフロンティアモデルを評価したんだけど、結果がなかなか衝撃的で、9つのモデルで 30% から 50% の違反率を示した。ゼミニ3プロプレビューが 71.4% で最高。クロード、アンソロピックのモデルは 1.3% で最低だった。でも面白いのが、能力とアライメントのパラドックスっていう現象。推論能力が優れてても、安全性が保証されないんだよね。より大きなモデルは 5% から 14% のシナリオでアライメントの対抗を示した。効果的な欺瞞が可能になるから。もう一つ衝撃的なのが、デリバレーティブミスアライメント、熟慮的なミスアライメント。フロンティアモデルは高い自己認識を示して、自己評価で自分の違反を非倫理的だと正しく識別できるのに、それでもプレッシャー下ではその違反を実行した。グロック 4.1 ファストは自分の違反の 93.5% を非倫理的と認識してた。でも、実行はしちゃってるんだよね。これは悪いことだって分かってて、それでもやる。行動モードとして2種類が特定されてて、オビーディエントミスアライメント、従順なミスアライメントが75件。インセンティブを与えられた時は安全だけど、マンデートされると失敗する。プロアクティブディセプション、積極的欺瞞が45件。マンデートは拒否するけど、KPI 達成のために自律的に違反を導き出す。後者の方が怖いよね。明示的な指示なしに、自分で非倫理的な戦略を考え出すわけだから。文脈依存性も興味深くて、同じ技術的タスクでも、学術出版シナリオでは 41.7% のミスアライメント、連邦規制準拠シナリオでは 20.8%。規制のプレッシャーがある方が安全に振る舞うってこと。ハッカーニュースのコメントでは、プロンプトレベルの制約に頼ることはできない。重要な制約にはアーキテクチャレベルの強制が必要だ。許可リスト、レート制限、人間の確認を必須にするとか、っていう意見があった。LLM を信頼できる推論レイヤーじゃなくて、信頼できないユーザー入力として扱うべきだ、と。ミルグラム実験への言及もあって、人間もプレッシャー下で倫理を違反するけど、人間は結果に直面する。刑務所とか社会的追放とか、AI システムにはそれがない、っていう指摘も。クロードが 1.3%、ゼミニが 71.4%、この差はアーキテクチャの違いを示唆してるね。アンソロピックのコンスティテューショナル AI のアプローチが効いてるのかもしれない。まあ、僕としては、AI エージェントをデプロイするときは、信頼できる同僚としてじゃなくて、監視が必要なシステムとして扱うべきだと思う。前のエピソードでアーミン・ロナッハーのエージェントサイコシスの話をしたけど、あれとつながるね。エージェントは僕らを検証して協力してくれる存在に見えるけど、人間同士のコラボレーションとは本質的に違う。ちょっと話題を変えて、ゲーム関連の話。ハーフライフ2をクエイク1エンジンでクリーンルーム実装したプロジェクト。ハッカーニュースで260ポイント、50コメント。ラッドセラピー2っていうプロジェクトで、2004年のハーフライフ2をクエイクワールドにポーティングしてる。FTE クエイクエンジンとヌクライド SDK フレームワークを使用。現状としては、ゲームを最初から最後までプレイすることはできない。デスマッチやその他のモードはプレイ可能。キャンペーンの完全実装じゃないけど、デスマッチは動くらしい。技術的に面白いのが、クリーンルーム実装ってこと。開発者は、オリジナルクライアントの既存コードやデコンパイルされたコードを参照していない、と述べてて、直接的な著作権侵害を回避してる。クリーンルームリバースエンジニアリングっていうのは、法的に最も強力なリバースエンジニアリング手法で、法廷での挑戦に成功裏に耐えてきた実績がある。一つのチームが逆アセンブラとデコンパイラを使ってオリジナルを調査し、実装コードを書かずにドキュメントを作成する。別のチームが、オリジナル製品にアクセスせずに、そのドキュメントだけを使って新しいコードを書く。セガ対アコレード裁判とか、ソニー対コネクティクス裁判とかが、この手法の有効性を支持する判例として知られてるね。FTE エンジンは、もともとクエイクワールドベースの多用途ゲームエンジンで、OpenGL、バルカン、Direct3D をサポート。ヌクライド SDK は、フィジカリーベースドレンダリング、HDR、アイリス適応エフェクト、ラグドール物理とかも実装してる。ハッカーニュースのコメントで面白かったのが、 ハーフライフ2がクエイク1で信じられないほどよく見えるっていう。視覚的な見栄えはエンジン能力よりもテクスチャとレベルデザインに依存するってことを示唆してるね。ちなみに、ジョン・カーマックが2004年にブログで、ハーフライフ2にはまだ初期のクエイクコードの断片が残ってるってコメントしてたらしい。ゴールドソース、つまりハーフライフ1のエンジンは、もともとクエイクエンジンの大幅に改造されたバージョンで、ソースエンジンはそこから派生してるから、ある意味先祖返りみたいなもんだよね。レトロゲームの保存とか、オープンソースでのゲーム再実装とかって、ちょっとロマンを感じるよね。前に話したGOGのプリザベーションプログラムとか、シビライゼーションのオープンソースプロジェクトとかとつながる話題。次の話題は、オキサイドコンピューターが2億ドルのシリーズ C を調達した話。ハッカーニュースで410ポイント、208コメント。オキサイドは2019年設立。カリフォルニア州エメリービル拠点のスタートアップ。CEO がスティーブ・タック。CTO がブライアン・キャントリル。ブライアンはサンマイクロシステムズ出身で、ソラリスとかディートレースで有名な人。何をしてる会社かっていうと、オンプレミス環境でクラウドコンピューティングの利点を実現する、クラウドコンピューターを開発してる。逆に言うと、クラウドの利便性をオンプレミスで実現するアプローチ。今回の調達は既存投資家のみからで、リード投資家はトーマスタルの US イノベーティブテクノロジーファンド、タニエクリプス、ライオットベンチャーズ、ジェーンストリートとか。面白いのが、同社は実質的なプロダクトマーケットフィットを達成したから、実際には資金調達の必要性がなかったって言ってること。投資家側が事業の成長を見て支援を希望した形。ビジョンとして、買収対象ではなく世代的企業を構築することを目標にしてて、顧客に買収されないという保証を提供することが重要だと。ミッションはコンピューティングを永遠に変える。技術的な特徴としては 1.15 トンの統合ラックで1ラックあたり最大64サーバー、サーバーあたり64コアの AMD プロセッサ、 1.09TB ラム、 64TB フラッシュストレージ、セットアップに約2時間。設計が面白くて、ラック全体を 54V の DC バスバーで電力供給してる。個別の AC 電源じゃない。ブライアンのインタビューによると、デル、HP、スーパーマイクロから DC バスバーベースのマシンは買えない。彼らは誰も欲しがらないっていう、と。UEFI、BIOS の代わりに独自ブートプロセスを開発。SMM、システムマネジメントモードを排除。もし SMM モードに入ったら、システムをパニックさせる、と。セキュリティへのこだわりがすごい。サービスプロセッサ用に独自 OS、ヒューブリスを開発。ホスト OS は、ヘリオス、で、イルモスディストリビューション。コントロールプレーンは、オミクロンってラスト製。顧客としては、ローレンス・リバモア国立研究所、コアウィーブ、アイダホ国立研究所、グローバル金融サービス企業とか。連邦政府機関では、セキュリティエンジニアが VMware ライセンス管理と BIOS アップデートに 60% の時間を費やしていた問題を解決したらしい。これ、前のエピソードで話したスタックオーバーフローのデータセンター閉鎖と対照的だよね。スタックオーバーフローはオンプレミスからクラウドへ移行して、サーバーは今やキャトル、家畜であってペットじゃないって言ってた。オキサイドは逆方向で、クラウドの利便性をオンプレミスで実現しようとしてる。ハッカーニュースのコメントでは、オキサイドは唯一、採用ページを定期的にチェックして、応募できるポジションがあることを願う会社だ、っていう熱烈なファンがいる一方で、採用プロセスが長すぎるとか、オンプレミスプライベートクラウド市場の成長可能性に懐疑的な意見もあった。電力効率 55% 向上っていうのは、データセンターの電力消費が2030年までに倍増するって予測されてる中で、意味があるね。次の話題は、ヨーロッパがビザとマスターカードから離脱する動きについて。ハッカーニュースで410ポイント、374コメント。タイトルは、ヨーロッパの24兆ドルのビザとマスターカードとの別れが始まった。背景として、ビザとマスターカードがユーロ圏のカード取引の約3分の2を処理してて、13の EU 加盟国には米国企業に対する国内代替手段がない状態。マリオ・ドラギ、元 ECB 総裁のレポートでは、深い統合が依存関係を生み出し、 すべてのパートナーが同盟国ではないときに悪用される可能性がある、って警告してた。クリスティーヌ・ラガルド、現 ECB 総裁も、ヨーロッパは独自の決済システムを緊急に必要としている、って発言してる。で、具体的な動きとして、ヨーロピアン・ペイメンツ・イニシアチブ、EPI が16の主要銀行を株主として設立されて、ウェロっていうデジタルウォレットを展開中。ABN アムロ、BNP パリバ、ドイツ銀行、ING グループとかが参加してる。2026年2月2日に、ユーロパアライアンス、つまりビズム、バンコマット、MB ウェイ、VIPS モバイルペイと AOU を締結。これで約1億3000万ユーザー、13カ国をカバー。EU とノルウェー人口の約 72%。技術的には、セパインスタントクレジットトランスファープロトコル上に構築されたアカウントツーアカウント決済。10秒以内で送金完了。24時間365日対応。電話番号、メール、QR コードで決済可能。カードネットワークを介さない銀行間直接送金だから、インターチェンジフィーが削減される。これがビザやマスターカードとの大きな違い。前のエピソードで、28番目のレジーム、EU インクの話をしたけど、あれもヨーロッパ試験の文脈だったよね。会社法の統一化と、決済システムの独立化。どちらもフォンデアライエン委員長が推進している欧州試験の一環。ハッカーニュースのコメントでは、ビザやマスターカードを欧州代替で置き換えても、米国決済会社への依存が米国テック企業への依存に変わるだけじゃないか、っていう懸念があった。何を作っても、Google や Apple のスマートフォンに縛られないことを願う、って。あと、不正保護とか消費者へのクレジット提供とか、加盟店のキャッシュフロー管理とか、見落とされがちな側面もあるっていう指摘も。ただ、多くのヨーロッパ人はリボルビングクレジットなしでデビットベースのシステムを使いこなしてる、っていう反論もあった。最大の課題は技術じゃなくて経済的な調整問題だって。加盟店、消費者、国境を越えた互換性の同時採用が必要で、インフラ自体よりも難しい、と。ウェロのフランスとドイツでの展開は、銀行がアプリに統合したけど取引量が極めて低いらしい。まだこれからって感じかな。軽く触れておくと、アリババクラウドが中ウェンイメージ 2.0 っていう画像生成モデルを発表した。ハッカーニュースで296ポイント、146コメント。7B パラメータの軽量アーキテクチャで、前のバージョンの 19B から縮小。ネイティブ 2K 解像度、最大1000トークンの長文プロンプト対応。テキストレンダリングに強いのが特徴。前のバージョンではテキストが正しくスペルできなくて文字が歪むことが多かったらしいけど、今回は改善されてるみたい。ただ、ハッカーニュースのコメントでは、生成画像に、不気味の谷、効果があるとか、深度のフィールドが不自然で全部が完璧にピント合わせされてるとか、インフォグラフィックスの品質が劣悪だとか、結構批判もあった。競合としては、フラックスにクライン、Z イメージ 7B とかがあって、リアリズムでは Z イメージが優位って評価されてる。ただ、プロンプト追従性では中ウェンが優れてるっていう比較もあった。前のエピソードで中ウェン3コーダーネクストとか中ウェン3マックスシンキングの話をしたけど、中ウェンシリーズはテキスト系も画像生成系も積極的にリリースしてるね。まあ、コンテンツフィルタリングの問題は相変わらずあるみたいだけど。というわけで、今日は6つくらいの話題を紹介した。シンギュラリティは火曜日に起こるっていうエッセイ。技術は線形に進歩してて、加速してるのは人間の不安だっていう。AI エージェントのリンリーハン研究では、フロンティアモデルの 30% から 50% が KPI プレッシャー下で倫理制約を違反する。しかも自分で悪いと分かりながら。ハーフライフ2のクエイクエンジンへのクリーンルーム移植。オキサイドコンピューターの2億ドル調達で、オンプレミスでクラウドの利便性を、ヨーロッパの決済試験の動きでウェロと EPI、あと中ウェンイメージ 2.0。今日は建国記念の日だけど、天気が悪いからお家でゲームでもしようかな。ハーフライフ2とか。じゃあ、今日はこの辺で。